皆さんこんにちは。この番組は話題とニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私馬場と
ホネストと
グリーンティーでございます。
はい、始まりました。2019年3月10日第347回の駆け上がりラジオの時間ですね。
はい、
今日もよろしくお願いします。
お願いします。コメンテーターみたいになるね、毎回。
いや、もうね、花粉ですわ、完全に。
あ、来てますか。
はい。もう何回ミュートすればいいかっていうくらいね、ちょっとくしゃみが止まんないですけど。
あ、そうですか。さっきもミュートしてたの。
うん、もうね、来てるんですよ。で、まあ、おそらくですけど、3月10日はもうもっとやばくなってますね。
うん。
これでも、そっか、お二人、花粉症じゃなかったでしたっけ？
いやいやいや、あの、ホネストは花粉症じゃないけど、私は。
じゃないみたいな。
花粉症です。
ああ、
うん。
そうですよね。
僕はまだ認めてないですけど、
ね。認めてないってやつですよね。うん、そっか、いや、どうです？今年。まだ大丈夫ですか？
いやいや、あの、僕も結構来てます。
結構来てます？
ええ。まあ、ただ、例年並みぐらいかな。
これからちょっと来ますからね、また。
そうね。
そういう意味で言うと、僕は何もないな。
何もない。
やっぱり何もないな。
やっぱり。
うん。
いいですね、本当に。
いや、やっぱりね、全然違うよ。パフォーマンスの落ち方が違う。
マジ？いや、なんかね、3月、あ、違う違う、2月の、頭に入った時に、の、土曜日に、
はい、
日曜日か。がっつり風邪ひいたんですよ。
ああ。
で、
インフルエンザじゃなくて。
いや、インフルエンザじゃなかったんだけど、結局調べてね。はい、でも、なんかこの時期に毎年、なんか多分花粉のせいなのか、熱がちょっと出て、鼻水ぐずぐずになってだるいみたいなのが近年続いてたわけ。
はいはい。
で、それなのかなと思ったの、今年も。いや、いよいよこれ。
うん。うん、
花粉症来たなと思ってたのよ。
うん。
そしたら、普通に風邪だったの。
うん。
でももしあれが本当に、なんか花粉症とかの症状だとすると、でも、なんか今まで聞いてた花粉症の症状に近かったから、鼻水だらだらでも止まんないみたいな。もうずっと鼻歯吹いてるみたいな。で、ちょっと、だるいし、みたいなのがあったから、これ花粉症の人、これずっとだったら、俺仕事できねえなと思って。
いや、まあ、でもそんなもんだよ。
ってことだよね。
そんなもん
だよ。いや、だから、花粉症の人の気持ちってわかんなかったけど、これはもしこれだとしたらしんどいわ、と思って。
だいぶしんどいですよ。
それなのに仕事やってるってすごいなって思う。単純にね。
いや、もう電車乗ってても、あの、くしゃみが出そうで、一生懸命我慢するときはもう多くて。
あ、
我慢はね、くしゃみの場合だと、なんか、すげえ鼻がツーンとするんですが、
はあ、
我慢できなくはなくて、
うんうん、
ただ相当苦しい展開になると。
あ、そうなんだ。
展開、ね。
できれば経験したくない、
はい
はい、うん。なんか鼻の、なんだろう、この下の部分を押さえると、くしゃみをこらえた時のあのムズムズがスッとなくなる。っていうのは僕やってますけどね、よく。
なんか、それも結構人によりけりじゃないですか。
あ、そうなんだ。
僕あんま聞かなくて。
うん。僕は結構聞くから。
ああ、できます？
うん。あの、抑えると、だ
いたい、はいはいはい。ああ、それで防げる人はね、全然いいんですけど。まあ自分の場合も、あの、ティッシュを多めに入れてるんですよ。ハンカチだと洗わなきゃいけないので。
うん、ああ。
ティッシュをそのまま、二つくらいを重ねた状態で、ハンカチみたいに畳んだ状態にしてて、とっさにくしゃみしても、それで、飛散しないようにすると、いうことができる。まあ、その安心感も相まって、ちょっと安心な状態になるわけですね。ちょっとだけ。
うん。
でもね、っていう、それでも、辛いわ、っていうね。
そん
な、せっかく暖かくなってきたのに、はい。
その時期はやっぱりね、暖かくなってきて、外にもね、花火とかで出たいなって思うんだけど、こう花粉がなーっていうのでね、すごい二の足を踏むんですよ。
そうなんですよ。で、
まあ私もね、うままさんと同じようにティッシュは、ティッシュ多めというか僕は箱ごと持ってますけど。ま
あね、そうね。それはもう、あの、グリーンティーを知ってる人はもうみんなが知ってることだ
よね。そうですね。リュックに必ず箱ごと入ってますからね。
最近ね、ちょっとね、あの、箱は箱でも、あの、ソフトパックの箱が出てきた、ですよ、ティッシュって。
あ、わかるわかる。あれ、わ、これ見たときに、あ、グリーンティー向けだな
と。あ、そうそう、もう、あれ、なんかもう、ボンボン持ってって、会社の人にお裾分けできるくらい持ってますけどね。
いいよね、あれ
ね。うん、すげえ量。いや、大阪のおばちゃんじゃないんだから、あべちゃんあげるわ、あべちゃん。
じゃあもうソフトじゃないじゃんって。元のサイズでいいくらいの。
まあでも、まあ、仲間は多いと思いますよ、花粉症ね。なんか人、
ね、
この時多いですから。
いや、うん、大変だね、本当に花粉症。
まあ、ただ、幸い薬もね、一応あるんでね。
まあ、アレグラとかね。
アレグラとか飲んだ状態でいけば、一日一応、はい、いいですけど、やっぱり、そうですね、寝て起きた時の朝とか、ちょっとテンション下がりますよ。
朝がやばいんですよ。モーニングフラッシュとか言うんですけど、
それもグリーンティーさんが言ってる。
なんだよって言ってたけど、一般的に言うんだよね。
あ、そうそう、一般的に言うの、モーニングフラッシュ。
マジか、それもう、名前すらつけたくないですよ。もう、嫌悪感が高すぎて。
どんだけ綺麗なの？まあ、でもわかるわ。この前の、その、なんか、プチ花粉症体験みたいなのしたから、はいはい、もう、馬鹿にできないわ、もう。あれは
それがずっと続くってなるとね、ちょ、なんでってね。寝るときもさ、やっぱ寝つくまで時間かかったりするしね。
そうか、そうか。
ほんといいことないと。もう早く過ぎ去って
ほしい。あ、じゃね、もう仕事を一旦みんなやめた方がいいね。うん、
それもね、一つの手ではある、うん。あえてしない方がね。
そう。
で、もう5月以降頑張ればいい。そうそうそう。そうね、まあそんな感じですよね。はい、うん、まあなので、リスナーの皆さんも、まあここ、これね、聞きながら、もしくしゃみとか出そうだったら、お姉さんみたいに鼻の下つまんでいただくとね。うん、ちょっとスッキリするかも。
抑える。
抑える。抑える。
なるほど。
そう。
やったことない？あのね。
僕は初めて聞きました。
前歯のところあるじゃん。唇のさ。
はい、はい。
上の前歯。
はいはいはい。
のところを、の、ちょっと上あたりをぐーっと押さえるの。あの、くしゃみしそうになって。
唇と鼻の間ってことですか？
そうそう。唇と鼻の間の部分を、あの、歯側に押すの。
なるほど。
そうすると、あの、鼻、くしゃみ、で、そうで、あ、結局で、むずむずみたいなのは、あの、結構すぐ解消される。うん。ぜひ今度、そういうむずむずってなった時に、押さえてみてください。
なるほど。それかまた、くしゃみが出るみたいなやつを、我慢したい時の技も、やっぱり必要なわけですよ。
あ、でもね、その時も効く。
効くのか。
なるほど。
あ、出そうってなった時に、ぐっと押さえると、あの、もう、ブーンって出ちゃうやつは、たまにあるけど、でも大体、
出とるんかい、それ。
ああ、もう出そう出そうっていう時に、これは我慢しなきゃいけないっていう時は、抑えるとね、大体、収まってくれます。
いや、でも勝負に出るくらいだったら、やっぱティッシュで抑えた方がやっぱり、安全ですよね。
いや、だからティッシュがある時はいいよ。その、だから出せるタイミングは、
何もない時
ね、そうそう、出せるタイミングだったら出した方がもちろんいいんだけど。
そう、どうしても出せない時だったらっていうことね。
そう、あの、満員電車でさ、もう、途絶えの人の顔が目の前にあって、うん、手ちょっとくらいだったら動かせるけど、うん、わざわざなんかティッシュ出してみたいなタイミングないじゃん。
そう、もう身動き取りにくくてね。
そうそうそうそう。そういう時に、もう、とっさにガッてやると、
なるほど。
ふぅ、みたいな。
確かに、それはちょっと参考になりますね。あの、コンサートとか聞いてて、曲の間とかで、
あ、そうそうそう。
とかになっちゃうとするとね。
なんかま、くしゃみしてるわ、みたいな感じになるけど。
まあね、曲中のおとなしい瞬間とかだとちょっと嫌ですね。
うん。その、
曲終わった時のタイミングだといいんですけど。
そうね。
いや、だからそういう時にやるとね、これ意外と効きます
か。なるほど。僕ずっと鼻をつまんだりしてましたわ。う
ん、つまむのはね、あんまり意味ない、ね。
あんまり意味ないです。いや、もう全然効かないじゃん、これと思ってて。
あ、そうそうそう。そう、鼻と唇の間ね。そうそう。
それは試してみます。
ちょっと、試してみますわ。
押さえてください。ぐっと、はい、ぐっと押してください。
めっちゃ押せばいいですね。
そうそう。本当に。マジでマジで。これは、はい、僕はどっかで読んで、え、嘘、本当かよって思っててやって、本当だってなった。
なるほど。
僕の、あの、一つの、おばあちゃんの知恵袋的なやつなんで。
本当ですか。ちょっとじゃあ、次回の3月20日配信の時までに。
やってみてください。
やってみて、もしや、うん、 聞いたらちょっとまたフィードバックしますよ。
むしろ、この番組中にもしくしゃみするタイミングあったらやってみてください。
そうね。そうですね。
ミュートせずにね。
そう。うん、
いや、ミュートして
ミュートはした方が
いい。ミュートして、くしゃみした方が気持ちいいな、それは。まあね、そこまで我慢せずに。はい。まあ、そんな感じで配信しております、という感じです。まあ、本日もね、ありがたいことにお便りいただいてますのでね。
は、
う、
い、
ん。今日は、どなたが読んでくれるんですかね。ホネストさんですかね。
はい。
お願いします。
お便りフォームにいただきました。お名前ケリーさんですね。タイトル食品ロスということでいただきました。
うん、
皆さんこんにちは。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
最近桃太郎のおにぎり関連の話題がよく出ていますが、桃太郎も美味しいけど、天むすなら個人的には天前が外せないよね。なんで天前のおにぎりについては話してくれないの？と気になってるケリーです。天前って知ってます？
天前って知らない。
知らないです。
うん。
僕もね、
でもそれは。
いや、なんかね、調べたのよ、この、お便りいただいて、
うん。はいはい。
なんかどっかのスーパー三種の中に入ってるとか、なんかそんな感じの
一応地元なんですね。
うん、見たい、見たい、見たい。うん、なんか津の方にあるのかな、天満屋って。でも、僕知らなかったですね、天満屋って。見てんのかもしれないけど、買ったことはないかもしれない。
じゃあ、その、桃太郎よりかは、もう少し、店舗が少ない、って感じなのかな？
のかな、うん、でも、ほら、四日市市民がやっぱり、桃太郎の、あの、12時の、あの曲で育ってるから。
うん、あれで洗脳されて、
天満屋がもしかしたら。うん、本当に、やっぱりね、結構離れてるけど、うちの実家でも、音楽聞こえてたよねって、この前帰った時、兄貴に確認したら、いや、聞こえるよって言ってたから、やっぱ聞こえてたんですよ。四日市市民だったらわかるはず、あの近辺、
ね。自然に会話が成り立つくらいね。
ね、そうそうそう。
俺聞こえてたよってね。どこ？
聞こえてたよ。
学校のチャイムみたいになってる。
いや、でもほんと。だからあの、夕方になる、あの、うん、なんか、カラス。
はいはいはい。
あれと、同等ぐらいだから。で、12時だけじゃないのよ。僕が住んでた頃って、12時3時と、みたいな、何時かに分けてなってたから。
ああ
。あ、何時だなーって、それでわかるっていう。四日市市民あるあるだと思うんだけどなまあね。どうでもいいですね。はい。続いてですが。食品ロスですが、昔スーパーマーケットでバイトをしていた時は、賞味期限が切れかけている生鮮食品はもらっていました。ほう。うん、ウニがたくさん売れ残り、全部もらって超大盛りウニ丼を家で食べたこと。ってことも一回だけでしたがありました。いいですね。今はこういうのってダメになったと聞きました。そうですね。廃棄するものは廃棄しなきゃいけないとかね。ちゃんと買わなきゃいけないとかありますからね。これもまた食品ロスの一つになっているのかなって聞きながら思いました。家庭からの食品ロスってあんまり聞かないかな。我が家は一応ロスが出ないように考えて買っているつもりなのですが、先日棚の奥から半年以上前に賞味期限が切れた魚肉ソーセージが2本出てきました。もったいないので食べました。うん、お腹は壊しませんでしたよ。ではまたメールしますね。ということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
半年ぐらいだったらまあ大丈夫なんだろ
うね。まあね、冷蔵庫とかに入
っちゃうから、ちょっと。
棚の奥ってことはちょっと、夏をそれで過ぎてるとすると、ちょっとどうなるかわかんないですけど。
まあおすすめはしてないですけど、
うん。そうだね。半年だとちょっと怖いよね。
でもまあ魚肉ソーセージとかあんまり水分とかないから大丈夫なのかな。
もう魚肉ソーセージって久々ぶりに聞いたな。食べてないな。あの、オレンジ色のあれで包まれたやつでしょ？
あ、そうそうそう。う
ん、まあなんか、多少ちょっとお腹緩くなるとかはあるかもしれないんですけど、
うん、
ものすごいクリティカルな、それで死んじゃうとかね。なんかそんなことはまずなかなかない。うん、もともとだって食べれるもんなんで。
そもそも賞味期限とかであれば、まあ賞味期限と消費期限違うんですけど、賞味期限はあれはあくまで美味しく食べれる期間ですからね。
うん。
その過ぎたら食べれなくなるわけじゃないから。賞味期間、期限、ん？賞味期限のやつは、多分、大丈夫なんじゃない？
まあ賞味期限だったら全然ね、ね、うん。まあ
だってもうお酒とか書いてないしね。
うん。
あとアイスとかね。
アイスも書いてないですね。うん、だからもう適当ですよ。
確かにね、賞味期限は僕聞いたことあるのは、なんか、賞味期限で書いてある、買った日から賞味期限まで書いてある日の、その期間の半月、半分の期間は、 全然食品としては持つって言ってた。だから 1.5 倍しても大丈夫っていう話？
うん。
うん。っていうのは、本当かどうか知らないですよ。本当かどうか知らないけど、なんかそれぐらいを目安にしてても大丈夫っていうのはなんとなく聞いたことあるんで、
うん、
僕はそれを信じて、賞味期限切れたものは食べてますけど、
うん、
まあ、でもよっぽどね、なんか水分が多くて、うん、ちょっとこれはっていうやつはさすがに食べないけど、
そうね。
なんか乾物とかだったらね、全然お茶とかもそうだし、う
ん、ちゃんと封がしてあるならいいんです
けど、
うん、逆に開けかけちゃってっていうのは一気になくなる。うん。うん、まず、付着、なんかこう、菌が付着してるからね、その時点で。我々の唇とか手とかについてた菌とかが増殖しちゃうっていうのはよく聞きますので、開封後はなるべくお早めにお食べくださいとかって、書いてる通り、うん、書いてすぐ食べた方がいいですね。
まあ、その通りだと思いますよ。はい。だから、いや、かけらし言ってたのに、この前、
なんか、
入れたやつ食べたら、お腹壊しました、みたいなクレームは一切受け付けませんので、言ったからね、みんな。一切受け付けないからね。はい。
来ねえよ、そんなの。
来ないか。そうだ。自己責任で食べるからね、食べるな。はい。最近自分のキャラがよくわかんなくなってきたんだ。
もう、新キャラじゃないですか、もう完全に。
初メールということでいただきました。いつも皆さんの面白くためになる話を聞かせていただいております。はじめまして、エイトと申します。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
10年ぐらい聞かせていただいておりますが。
おお、すごいですね。
ほぼフルで。
最初じゃない。ほぼ最初か。うん、少し前に、うままさんの e スポーツの件で、シャドーバースに関しての話があり、先日ツイッターでうままさんに絡ませていただいたこともあり、メールをさせていただきました。
はい、そうでした。
e スポーツに関しては、昨年末にはシャドーバースの大会で100万ドルを手に入れたプレイヤーも出てきて、しかも次の大会でも優勝賞金が100万ドルなので、今後の e スポーツの盛り上がりに期待しています。これからも応援しています。より楽しい配信をお待ちしております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
e スポーツで、うまうまがね、シャドーバースについて話したりとか、うん、まあ、もしかしたら賞金額についても1億円って話をしたかもしれませんが、うん、まあ、e スポーツの中では世界でも、もう、ズバ抜けて高い。だから、アメリカとかでね、プロのゲーマーの人とか、よく話聞くかもしれないんですが、うん、それでも、このシャドーバースって、一番賞金額が高かったっていう大会として、結構、取り上げられたりしてますと。で、先日
うん。どんなゲームだっけ？
これはですね、カードゲームなんですよね。
あ、カードゲームなんだ。
うん。
うん、
昔ですね、もしかしたらグリーンティーさん聞いたことあるかもしれないんですけど、うん、マジック・ザ・ギャザリングっていうゲームをやってて、
はいはいはい、
で、僕がその時ハマってたんですよ。
あ、
で、それを、
ね、
我々ではやってなかったですけど、まあ、パーソナリティとして声をかけてたね、某 S 君っていう人もね、一緒にやってたので、
ドクターね。
よく、そう、ドクター、ね、部室とかでね、その人が剣道部だったので、
うん、
その剣道部の部室とかでよく試合をしてたんですよ。で、それにすごく近いルールとか、まあ、そういう時代にあったカードゲームを継承して、デジタル版のカードゲームとして今、あるうちの一つ。もう一つ、ハースストーンっていうのもあるんですけど、それよりも後に出たんですけれども、結構カードデザインが割と今風っていうか、なんか萌えイラストみたいなのが結構多いんですと。うん、で、あんま萌えイラストとかを、えぇーつって買うタイプでは、実は、私はそういうタイプでは残念ながら。
がすごい、
はい、ないのですが、ないのですがですね、とか言ってる時点で怪しいかもしれないんですけどね。
うん、
ただまあ、純粋にそのカードゲームとしては、当時のね、マジック・ザ・ギャザリング、MTG、すごくそれを彷彿とさせるルールになってるので、ハマってましたと。で、
この。マジックってだってなんか、うん、カード1枚あたり、なんかレアものはすごい高かった、
ね。ありましたよね。当時何千円と
価格
がついて。そうそうそう。で、このエイトさんとは、ツイッターで、リフォローさせていただいている人だったんですけど、ある時、なんだかな、これも月に1回くらいですけど、大会みたいなのがオンライン上であって、で、まあ、そんな賞金までは出ないんですけどね。だから、課金しないと買えないような、うん、カードパックが複数引けたりとか、あとはまあ、売ってないんだけど、その、ゲームの中で使えるカードのスリーブみたいなものとか、
うん、
なんかイラストみたいなのがもらえるんですよ。まあ、もらえるって言ってもデジタルでもらえるだけなんでね、物としてはもらえないんですけど、
うんうん。
で、それに行くためには何回か勝たなきゃいけないんですけど、
う
で、どうしてもちょっと勝てない時があって、これはちょっとなんか、5戦して3勝2敗だったって言ってツイートしてたら、エイトさんが、このデッキどうですかみたいな感じで、まあ、デッキっていうのは、そのカードの集団のことなんですけど、40枚くらいのね、一くくりの、トランプの一つの集まりみたいなもんですわ、言うたら。そのトランプの1セットみたいなやつの組み合わせ方は、まあ自由ですけども、こういう組み合わせ方があるよって言って、エイトさんが紹介してくれたので、それもそのまんまパクってみたわけですよ。そのまんまね。本当に。でもなんかあったらエイトさんに、もうちょっと勝てなかったじゃないですかとか言って、もう、ツイートしようかなくらいの。
最低なやつじゃね
え。気持ちまでね、若干あったんだけど、それだって1時2回までしかトライできないので。
あ、そういう制限があるんだ。
そうなんです。結構かかってる、ね。時間もかかってるぞ。
なるほど、ね。
で、だからやってみたらもう勝てるじゃないですか、という感じだったので、ありがとうございますみたいな。
おー、思ってもなかっただろうね、そんなクレームが来るなんて。
いや、冗談
でしょ。こっちは親切で教えちゃってるのに、それで勝てなかったらクレーム来るんだ。
いやいやいや。
お前なんやねみたいな話なんだけど。
なわけないじゃないですか。
でも勝てたんでしょ？
勝てましたね。
エイトさんすごいじゃないですか。
そうなんですよ。エイトさんはもっと、僕よりもずっと長く、やってらっしゃるんで、はい。僕はそれ、去年の秋口かな、夏の終わりあたりにダウンロードして始めていって、半年足らずくらいですかね。なので、まだまだ、もうこれからって感じなんですけど。
僕ね、その、
うんうん、
ゲームカードもやってなかった人間なので、
はい、
カードゲームのね、ルールが覚えるのがすごい困難なんですよ。
なんだろうな、例えると、なんかトランプで近いゲームねえかなって一生懸命考えたんですけど、あんまりないですね。
いや、だってさ、なんかいろいろやんなきゃいけないでしょ、なんか、
どれだけ。
いや、遊戯王のイメージとかもあるし。
あ、そうそう。まあ、遊戯王みたいなもんですわ。
でも遊戯王もわかんないのよ。ドロー次のターンみたいなさ、なんか、取って、なんかこの攻撃力3000、ドーン。でもトラップ発動、ギュイーン。うわー、やられたー、みたいな。もう、何を言ってらっしゃるんだろう、みたいな。全然理解できない。だから、ポケモンすらダメなのよ。その、ピカチュウが、
あったね、ポケモンカード。
エネルギーカードをなんかこう、ピッてあって。
懐かしいね。
そのエネルギーカード2個あるから、その2個の欄に書いてある、なんか電撃みたいのを使えるみたいなさ。
はいはい。で、40とか80とか書いてる。
そうそうそう。で、その40が、君のところの、ヒットポイントみたいなのが、このライフがこれぐらいあるから、そこからじゃあ40引いてみたいなのを計算していかなきゃいけないわけでしょ？
そうですね。
もう、意味がわからない。
その時って、ボード上で、なんか、ねえ、なんか、こう、ちっちゃいコインみたいなやつとか、印みたいなやつを上に乗せて、こう、カウントしてたんですけど、
う
ん、
そうね、ダメージの、ね、
デジタル版になると自動で全部、数字で出てますし、うん、自分の画面と相手の画面、それぞれの画面でちゃんと分けてくれてるので、見やすい。うん。
そうなるとね、僕、常にその問題と戦ってきたんだけど、今までゲームに関しては、はい、うん、麻雀とかでも、一時期高校の時に、亀犬が、亀犬がね、麻雀を教えてくれたのよ。
はいはい、
やろうぜ。ポケモン、ある意味ポケモンみたいな名前の人ですね。亀犬で、亀ックスみたいな。
いや、それで、なんかカードでできる麻雀を教えてもらったの。でも、ルールは一緒。ただ、ジャンの牌を使わずに、それがそのカードになってるってだけで、いや、こういう風な役があって、その役を覚えないと何点か分かんないから、こういう役があるよと。で、こういう牌が4種類あって、それではこの123とか333とか、それでツモができたり、カンになったり、ポンになったり、いろいろあるんだよみたいな話を延々とされたけど、俺、もう全く分かんなくて、それデジタルでできるやつを、やれるタイミングが大学ぐらいの時にあったから、それでやってみたの。そしたら、なんか自動で、ポンができるときに、もうポンできますみたいなの教えてくれるわけよ。で、カチッてやると、ポンみたいな。なんかそれで、最後の2個になったときに、あ、ローンできんの？ローンみたいな、でもなんか300点みたいな。
あったね、そういうの。
なんか、
だからおっさんの声で再生されたりするんだよね。
ロンスローとか、なんか、
そう、全員おっさん、登場人物全員おっさんっていう。いや、せめて、
あれあれだ。
女性の声くらい入れろよって。
だから、それは確かに、それでゲームはできるんだろうけど、より覚えない。
まあね、やってくれちゃうとこあるから、ね。
そう、ルールが、そう、やってくれちゃうから、だから多分、シャドーバースを僕がやっても、カードゲームとしての、 なんかその、なんか、基本があるじゃん。ベースでカードゲームはこういうものだ、みたいなのがあっての、
はいはいはい、
多分、デジタルだったら、すごく納得できるんだろうけど、僕が今やったら、何にもわからずに、ただカチカチやって、選択できるやつやって、あー、勝った、負けた、だから、クソつまんないと思う、僕は。
これはやっぱり、根幹のルールみたいな、コンセプトから入った方がいいですね。
あ、そういうのがあるんだ、ちゃんと。
あります、あります。大体どのゲームもある。うん、まぁ、ちょっと今説明しちゃうとすごい時間がかかっちゃうから割愛しますけど。
それ覚えるのが大変だよね。
まぁ、すごくそこ自体はシンプル。
あ、そうなんだ。
それさえ分かってれば、あとは その一つの大きなさ、大義っていうか、大きな目的が一個あるわけだから。
あ、それに向か
って。それをするための、そうそう、このカードのこの部分。そうなんですよ、そのテキストを、うん、読んでですね、カードが。常に参照できるので、あ、このカードのこれ出せば。
読まなきゃいけない時点で、
読まなきゃいけない。読まなきゃいけないです。もう読みましょう。
わかるよ、その、
頑張って。
森林だから、その森に潜むなんとかが、なんとかかんとかで、攻撃力5000みたいなやつ。
いやいや、全然違うんですけど。
あれ？いや、でも、あるじゃん、そういうの。
やばいやばい。
なんかさ、その、マジックもそうだったけど、まあ、俺のイメージはマジックに書いてある、あの呪文のような日本語が、もう何言ってるかわかんないのよ。なんか、シチュエーションを説明してんじゃん。なんか、道化師は、なんとかで、みたいな。
いやいや、それごっちゃになってて、いやいや、カードの能力が一番上に書かれてるんですけど、その下にフレーバーテキストっていう、その、なんかセリフ、そう、セリフみたいなのがちょっとあったりするんだよ。
俺はそれを読んでたんだ
よ。それ、一緒に読んでるから、きっと。
あで、そこ別に
関係ない。そう、おまけみたいな。
あ、そう、だそれ
やめろ。そう、そう、そういう、なんかよくわかんない、簡単譜というかね、感情的なテキストがそこに書かれてるんですよ。
あ、なんとかみたいなさ。
そうそう。
お前の気持ちなんてどうでもいいんだよ、みたいな。
例えば、相手に20点ダメージって書いてあるじゃないですか。
あ、うんうん、うん。
それで、それだけ見ればいい。その下に。
それだけ見ればいいのね。
おい、やめろ。これが彼の最後の言葉だった。
それ
書かれてる。
それ
はいらない。
俺言ってんの、それ。
それもおまけのテキストで。
あ、おまけなんだ。
いいです、実はね。
俺がね、俺の中にしっくりきてない。はい。
あ、ごっちゃにしてるから。
やめろって何これみたいな。
なるほどね。それもカードの一部だ。
まあ、わかんないよね。やってみないと、それは。
だから、やってこなかったからだと思う。だから、ポケモンカードとかを積極的にやってきてたら、なんか、そういうのもすんなり、それ以降入ってきたんだと思うけど、マジックとかも俺もらったりすんのよ。そのカードあげる、いらないからあげるわって。もらったことあるんだけど、うん、全然わかんないもん。はぁ、あ、これな、すごいのこのカード。みたいな。まあ、いろんなゲームがありますよね、世の中ではね。本当に。
ぜひね、シャドーバースも無料、無課金でね、全然遊べちゃうので、なんか話題作りに、今、世界で一番熱い e スポーツのゲームだと思えば、
なるほどね。まあ、それで、だって、100万ドル手にする人がいるんだもん
ね。まあ、ね、ある意味、結構嬉しいよね。1億もらったらね。
いやいや、もうそんな、そらそうですよ。前回のね、オンラインサロンなんてやってなくて。
そんなちまちましてなくて、1億ボーン出てきたら、そんな、サロンとかやる必要ないからね。
まあね、そんなお話をさせていただきました。ということで、
はい、ということで、
メール、読ませていただきました。
はい。ということで、2通紹介させていただきました。早速ね、トピックの方に行きたいと思いますけれども、今回トピックは、グリーティーさんですね。
はい。まあ、あの、皆さん、キテレツ大百科というアニメはご存知ですかね？
懐かしい。
ありましたね。はい。
今回はね、睡眠に関してなんですけれども、あの、キテレツ大百科で、あの、僕いつもね、睡眠不足になるとね、あの、オープニング会に行くか忘れましたけど、あの、睡眠みたいな歌あるじゃないですか。
ただそんなの。
あれがね、エンドレスループするんですよ。
逆に寝れないみたいな。
寝れないっていうね。うん、まあ、そんな話は置いといてですね。まあ、今回はあの、その睡眠に関して、特に睡眠不足というのと、あと、睡眠負債という言葉が最近ちらほら聞かれるんですけれども、うん、まあその二つはどう違うのかという話と、まあ我々良い、より良い睡眠に向けて、まあどうしていけばいいのか。まあそんなような話をね、してみたいなと思います、
うんうん。はい。ありがとうございます。それでは早速参りましょう。
私たち、もう別れましょう。なんだよ、突然。私、面白い人がタイプなの。俺じゃ面白くないっていうのかよ。実は、私、最近、ザッピングラジオを聞いてるの。それがなんだって言うんだよ。 それ以来、私、笑いのハードルが上がっちゃってるの。もうすっごいの。その高さ、山のごとし。なんだよそれ、嘘だろう。じゃあ、俺もそれ聞くから、考え直してくれよ。
番組は、ザッピングラジオで検索。深夜に、こっそりラジオを聞いていた、子供の頃の気持ちで、お聞きください。
頼むよ。
はい、ということで、睡眠不足と睡眠負債はどう違うというテーマ、今日はやらせていただきますが、まあそもそもね、今日もう2本撮りしてさ、もう0時回ってますと。
言わなくてもいいようなこと。これ、あれいわゆるフレーバーテキストっていうやつですか。皆さん覚えてください。
さっきのね、さっきカード
で、さっきのカードゲームのいらないテキスト。
まあそんな中、まあこの調子でいくとあと30分ぐらい話しますから、まあ睡眠不足になるかもしれませんっていう、まあそんな状況ですけれども。あの、皆さん、あの、お二人、まあちょっと質問があってですね、あの、はい、平均的なあの睡眠時間、今どれぐらいこう、毎日睡眠とってるかっていうのと、あと自分にとってこれぐらいが最適かなみたいな睡眠時間が、まあ分かっていればちょっと教えてほしいなって思うんですけれども。じゃあ、ホネストさんからいきますか。
僕は、最近、なんかいろいろ仕事の関係で、うん、その、睡眠時間とか歩数を測るための機器をつけてるんですよ。うん、
お
それで、僕の睡眠の平均を見ると、
うん、
だいたい5時間ぐらいですかね。まあ3時間の時とかもあるけど。
お
あ、週の平均がね。
はいはいはい。
でも、だいたい5時間ぐらいかな。5時間前後ぐらい。
5時間ぐらい。
うん。
で、
ですかね、
最適な。
理想的な。
うん、理想的な。はい。どうでしょう。
いや、理想で言ったらそれは7時間ぐらい寝たい。
7時間。うん。
うん。
なるほど。うん、
はい。
うままさんはどうでしょうか。
僕は結構撮ってる方だと思ってて、うん、6時間半くらいは撮ってると思います。
うん、
実際、あの、時計だけ見ると7時間分くらいに確保できてるつもりではあるんですけど、
うんう
ん、いかんせんこの花粉症だったりとか、寝つきが悪いとか、いろいろあってですね、最近肩こりもひどいしっていう、いろいろな要素が集まって、パッと寝れなくて、30分くらい無駄に寝ついてないと思ってるので、6時間ちょいくらいかなと思っていますと。
はいはいはい。
まあ、ただ、朝は自然に目が覚める、あの、目覚ましくらいにちょうど目が覚めるようになってて、わかるんですよね。目覚まし、あ、そろそろ目覚ましになるなって思った瞬間、ジリリリみたいな、ああ、朝か、みたいな、
うん。
逆に目覚ましになった時に、うわーってなることが、ほとんどないですね、最近は。
うん、
だから、ちょっと、いい方に来てるかなと思いつつ、
うん、
ただ、寝てる時期はやっぱ7時間あの土日だと特に7時間寝てるので、
うん、
7時間欲しいですと。
7時間ぐらい
会社、そうなんですよ。会社でね、うん、もう会議中に普通に寝そうになったりとか、普通に落ちたりしてるんで、で、会議の議事録、あ、今日俺撮んなきゃと思った時ももう飛んでるから何も書けなかったりとか。
ダメじゃん。支障が出てるね、仕事に。
いや、もうそれでしょうもないね、会議はそんなもんでいいんですよ。
いや、いいんかい。
もうスマホいじったりしてますから、もう僕平気
で。ダメじゃん。
大丈夫ですよ、成果が大事なんでね。
成果が大事。
そんなふざけてますけど、僕、しっかりコミットしてますからね。
いや、どうした、そのから。どうした、急に。
これまでなかった、急な、なんかムカつかれそうなね、感じ。そんなんじゃなかったのに、みたいな。
まあなんか今聞いた
半分冗談
と。はい、お二人ともちょっと眠いかなぐらいの感じなんですかね、じゃあ、普段。
普段、うん、うん。眠い。すごい眠い。
そうですね。
そんな感じなんですね。
うん。眠い。
だって電車でやっぱり寝ちゃうもんね。
あ
立ったまま。立ったまま普通に寝るからね、これ、
うん。まあそんな話もしてましたね。
うん。
クリティさんは？
で、私はですね、ちょっとね、やっぱ最近忙しいのもあって、5.5 ぐらいかなという日が多いですね。うん、ちょっと朝早く出かけることが多いもん、ね。
いや、そうそう。だから僕、うん、あれだよ、子供生まれてからしばらくは、もう本当に、もう5時間も寝てなかったですね。そういうと。
うん、
もう、つどつど起きなきゃいけないので、うん、まあ、だいぶそれが緩和されてきたかなという感じはしますね。
で、まあ、理想を言うと僕 7.5 くらい寝たいな、という感じは、ありますね。
うん。
はい。
実際それって休みの日に 7.5 くらい寝て、ああ、寝たみたいになるんですか、やっぱり。
7.5 くらい寝たら、まあ、寝たってなるね。ただもう結構ね、最近休みの日ね、なんか結構寝ちゃうケースもあるね。
あ、やっぱり、ね。より、もっと。
溜まってる。
7.5 じゃないんだ。
うん。いや、うん。溜まってるんだと思う、普段の疲れが。
ああ、なるほどね。うん、
でも、まあ、平均的には 7.5 くらいがちょうどいいかなと思って、
うんうん。なんか、7っていう数字がよくこうさ、よく聞くじゃないですか。
うんうん、聞く。
で、それ以上過ぎてもダメだしね。うんうん、減ってもダメだから、ちょうどいい加減ですよってなってて。
適正が7です、ね。
情報が、そうなんですよ、うん。あるんですよね。
そうですね。で、まあ、かけらじでは何度か睡眠の話をいろんな人が取り上げてると思ってて、まあ、古くを言えばですね、マイクロスリープみたいな話を結構最初の方に。
ありましたね。
しましたね。ショートスリーパー、ロングスリーパーみたいな。まあ、ちょっとそこと直接話が被るというわけではないんですけども、まあ今回はその、睡眠不足と睡眠負債という言葉を二つテーマに出しておりまして、で、特に睡眠負債という言葉がですね、最近ちょくちょく聞かれるので、まあちょっとそれについて話をしたいなと思います。お二人睡眠負債という言葉は聞いたことありますか？
あります、僕は。
あります。
僕はなかったですね、うん。睡眠不足はよく聞くんですけど。
そうですね。まあ、ホレストさん先ほどそのね、アプリを使って自分の睡眠をね、計測しているって話があるので、うん、多分お仕事上そういう話を聞かれていることもあるんじゃないかなと、うん、まあ思います。
そうですね。うん、まあまあ、そう、うん、そこら辺で聞いてます
ね。そうですよね。で、私は、うん、まあ、ちょっと、去年とか、まあ、今年の今もちょっとやってますけど、大学みたいなところに通ってるって話を前にしましたけれども、まあ、そっちの方の課題をやったりとか、なんかそういうのをやってて、まあ、睡眠時間がっつり削られるんですよね。深夜3時ぐらいまでやってたりとか、そういう時期も一時期あったもんですから、でそれを見て、妻の、両親に心配されまして、で、睡眠負債になっちゃってんじゃないのみたいな、ことを LINE で受けたんですよね。
はあ、
で、睡眠不足ってのはよく聞くんだけど、
うん、
睡眠負債っていう言葉は何だろうって、その時にちょっと思いまして、で、今回ちょっと、うんうん、テーマとして取り上げるために調べてみようかなと、そういう
わけで、ね、
今回調べました、うんうん。で、まあ、ホレスさんはある程度知ってると思いますけれども、まあ、いくつかですね、この睡眠負債が何かというのを、調べるのに、いろんな実験がされていて、有名な実験をちょっと紹介してみたいと思います。
はい。はい。
で、まずですね、この睡眠負債っていうのがですね、アメリカのですね、どこの大学だったかな。ごめんなさい、大学名忘れちゃったんですけど、デメント教授という教授がいらっしゃいましてですね、まあ、その方が第一人者みたいな感じで出てくるんですが、睡眠時間の計測実験というのを1994年にやっています。
うん。
結構前の実験なんですけど、これどんな実験かというと、はい若く健康な8人の被験者に毎日同じ時間にベッドに入り好きなだけ眠ってもらうという実験です。
ほう、はい、いいね。
で、眠れても眠れなくても必ず毎日14時間ベッドで横になっていなさいと、そういうふうにしましたと。
あ、14時間横になってればいいのね。
はい、毎日ね。
うん。
で、それをですね、4週間にわたって、調べ、継続して、で、睡眠時間、実際に眠ってる時間のですね、変異、うん、まあ、傾向っていうのを調べましたと。
うん。
で、そうするとその結果ですね、まあ、最も、今から言うのは、8人の被験者の中で、まあ、最も典型的な被験者と言われている人の、データを話をしますけども、
うん、
あるこの被験者は、実験前の平均睡眠時間が 7.5 時間でしたと。
うん。
うん。で、まあ、その人曰く、特に睡眠に対しては困ってないと。そういう自覚を持った人でしたと。
はい、はい。
はい。で、じゃあ1日目はどれぐらい寝れたかというと、まあ14時間のうち13時間眠れましたと。
いいね。
はい。結構がっつり寝ました。
いいね。
で、2日目はどうかというと、2日目もまあ13時間近く眠れましたと。
ああ、いいじゃん、いいじゃん。
ちょっと減ってます
ね。ちょっと減ってますと。で、そこからですね、1週間ぐらい、7日目ぐらいにかけて、1日ごとに睡眠時間は少しずつ減っていって、 ベッドに入っても 4,5 時間は眠れないような、そんな状態が続きましたと。
でも眠んなくてもいいんだもんね。
うん、まあそうですね。眠んなくても。
横になってればいい。
はい、横になってればいい。だからまあ、だんだんこう13時間から12時間になってとかって10時間になってみたいな感じで、の中にこう1日ごとに睡眠時間は減っていったと、うんうん、そういうことですね。
なるほど。
はい。
なるほど。
で、最終的にですね、21日目、ちょうど3週間ぐらい経ったあたりで、睡眠時間は 8.2 時間になって
ます、ね。おー、短い。
はい。それ以上睡眠時間は変化しなくなったと。
あ、もうずっと 8.2 時間のままになったの。
はい、はい、
ああ。
ということで、まあ、14時間、ね、ベッドに入ったうち、最初は13時間眠れたんですけども、だんだんこう減ってって、8.2 時間で、こう、加減が張り付いたと。そんなような状況になりましたと。
これ、ある程度動いてるんですかね。うん、部屋から出ないとかなると、そりゃそうだろうって思うんですけど。
あ、まあ、それはね、動いてると思います。
適度な、そうですよね。はい、適度に歩いたりとかしないと、眠くならないですからね。
1日の中ね、
そう
そう。
はい。
ああ、だから、残りの10時間は、普通の生活をするって
こと、まあ、ね。まあ食事とかは最低しなきゃいけないし。
そういうことです。で、まあ、ここの実験からこの考察としては、この被験者が、生理的に必要とする睡眠時間は 8.2 時間だろうという判定がされたと。
なるほど。
ね、8.2 時間で固定されたということで。
うん。
で、なので、実はこの人、実験前平均睡眠時間 7.5 時間で、特に睡眠に問題はないと思っていたんですが、
うん、
毎日実はだからそれだと40分分眠りにの借金がこう存在するみたいなことになるんではないかと。
なるほどね。
はい、はい、はい。
で、たちが悪いのはですね、この本人の自覚がない中でこの借金っていうのが溜まりそうだというのが、まあ考察で得られたということと、あとこの約40分の睡眠不足状態っていうのが、まあずっとあったわけですよね、ここ、ずっと。実験始める前まではね、
うん。はい。
で、それから自分にとっての適切な睡眠時間に戻るためには、21日かかってるわけですから、およそ3週間、ずっと、なんていうのか、3週間もの時間を要しないと、適切な睡眠時間にならなかったと。いうことも、まあなんかわかった。
そういうことか。
はい。いうことなので、まあ、ここの実験からですね、うん、こう、溜まった睡眠不足というのは容易に取り戻すことができないので、負債になっていきやすいと。
うん。
そういう結論に達して、このデメント教授というのは、睡眠負債という言葉を、まあ、ここから提唱してあると。
うん。
うん。
そういう実験になっています。はい。これがまず、睡眠負債と調べるとですね、パッと出てくる実験の内容なんですね。まあちょっと僕も自分のね睡眠時間とか見直したときに、まあこういう同じ実験をしたらどれぐらいの睡眠時間で止まるんだろうかというのはちょっと気になってしまいました。
贅沢な実験ですよね、これね。仕事できないじゃないですか。
そんなこと。だからそれが仕事なんでしょ。その
被験者は。まあそれお金もらってるんですよね。被験者ですから。
いいですね。いや、いい、いいですねって言っちゃったけど、いや、でも14時間ベッドにいるって結構苦行ですよね。
これはこれで辛いよね。1日。半分以上。
全然、今だったら全然いける。
いけますか？いや、無理だな。
全然いけるわ。もうずっとゴロゴロしてたいもん。俺もうずっとゴロゴロしてたい。
まあ、それはやっぱ疲れてるでしょうね。
うん、疲れてる。疲れ、それは疲れてる。
まあ、ホネスさんみたいに疲れの自覚があるっていうのはまだいいんですけれどもね。自覚がないケースもあるというのが、まあ、この実験で分かったということです。
まあ、この被験者の方はなかったんだもんね、そもそもね。
そう、自覚はなかった、
ね。自覚がね。
40分足りないっていうことに、自覚はなかったと。
なるほど。
はい。で、もう一つですね、睡眠負債に関して、ちょっと注目すべき実験がありまして、こちらはですね、ペンシルベニア大学などの研究チームが行ったという実験で、まあ、これちょっと詳細はわからないんですけれども、ここで分かった結果だけちょっと述べると、6時間睡眠を2週間続けると、集中力や注意力は2日徹夜した状態とほぼ同じレベルまで衰えるということが分かった。
聞いたことあるわ。うん。
で、そしてその衰えを自覚することがなかなかできないと。
うん。
いうことが分かったと。つまりですね、僕ら二晩徹夜したらですね、まあまあ完全にこれもう脳働いてねえなってわかるんですね。
わかる。
はい。なんですけども、この睡眠が足りない状態で2週間続けても、 本当は二晩徹夜した状態と同じ状態まで頭が働いてないのに、それを自覚できなかったと。まあ、そんなような実験なんですね。まあ、これは、なので、いわゆるさ、先ほどの話とつながるんですけども、その睡眠負債がなかなか自覚しにくいということを、まあ、ちょっとサポートするような実験になっていると。
うん。
はい。
うん、
なので、まあ、自分が気づかないうちにこの睡眠不足が蓄積されていくと、まあ、知らず知らずのうちにこう、借金のようにですね、雪だるま式に増えていって、なかなか今日気づいた時にはどうしようもないところまで膨らんじゃうと。いうことが、まあ、睡眠負債の本質であって、まあ、その状態まで行ってしまうとですね、まあ、単に眠たいだけだったらいいんですけれども、こう、精神的に追い詰められたりとかですね、まあ、そういうことが起こると、可能性もあって、まあ、身も心も破綻しか、してしまう可能性が出てくると。
うん。
はい。なので、まあ、皆さん、睡眠不足を自覚してるんだったらまだいいものの、なかなか自覚できなくても、いつの間にか溜まっているということにちょっと注意しなきゃいけないよというのが、この睡眠負債提唱者の主張になります。で、実は、こういった、自覚してないんだけども、実は睡眠不足が溜まってるみたいなのって、意外と、事故につながっていたりしていて、まあ、例えば、よく、長距離トラックの運転手の方とか、深夜バスの運転手の方が、事故を起こしたりすることもありますけれども、あれ、まあ、結構、自分が睡眠不足ってなってるケースもありますけれども、実はそうじゃないケースもあるそうですね。
なるほどね。はい。
まあ、だったり、あとは、チェルノブイリの原発事故だとか、あとスペースシャトルチャレンジャー号の爆発事故なんていうのも、まあ、この辺、この睡眠負債と関係があるのではないか、などと言われているようで。
ああ、それは見たことありますね。うん、はい。ほとんど不眠不休で、チャレンジャー号の時のエンジニアの人たちって、いや、働かされてたと。今聞いたことあるんで。
その日までっていうわけでなくて、実は結構昔に溜まっていたものが、気づかずに、蓄積していたっていうパターンも、
もしかすると、
考えられると、
日本人の生産効率が他国に比べて低いって言われてるのって、
うん、
睡眠もね、関係してるかもしれないですよね。
う
ん、
なぜか始業時間とか就業時間がすごい細かく決められているし、
うん、
通勤とかにすごい時間が、電車のね、交通網とかも正確なんだけど、まあ、満員だったりして、変なストレスが溜まっていて、
うん、
なんか普通の、なんかフランスとかとかに比べてなんかはるかに疲れてるような気がするんですよね。
うん、
行ったことあるからわかるんですけど。
うん、
それと、もう問題は二つあって、一つは、うん、まあ、ホネストさんみたいに寝れるならたくさん寝たいけど、
うん、
そもそもそういう時間が確保できないっていう、
うん、
健康なはずなのに時間的な制約で取れてないっていうパターンも一つあるのと、
う
ん、
はい、そうね、
もう一つが、時間はあるんだと。だけど、不眠症で、寝つけませんと。
うん、
先ほどの実験だと、ベッドで 5時間くらい寝れない時間があったとかって言われてましたけど、
うん、
それってある意味不幸ですよね。まあ、横になってるだけでもいいかもしれないけども、
うん、
要は寝つけてないわけですから。だから、その2つの方向でそれぞれ解決しないとなっていうね、ふうに思うんですよ。
そうですね。まあ、その実際睡眠がね、しているつもりでできてないっていうケースもあるのでね。
はい。
眠れてない人とかはね、そういうのはありますから。まあ、そういったところは、じゃあどうすればいいんだろうって、なかなか、一つの解決策でこうっていうのはなかなか、ね、出てこないんですけれども、まあ、少なくとも、ちょっと日本人の、この、生活スタイルは何か、こう、変革を入れていく、必要はあるかもしれないですね。満員電車だとか、毎日同じ時間にね、出て、早く出て、で、夜は遅くまで残業してとかね。そういう。
あと、まあ、うん、そうですね。一個だけ付け加えすると、はい、昼寝の時間が、他の国はどこかちょっとわからないんですけど、
うん、
日本人って取れない気がしてて、
うん、
なんかデスクでこう、うずくまってるとなんか良しとされないみたいな、そんな謎の文化があるじゃないですか。
うん。
会社によっては推奨、30分の休憩推奨されたりとか、フロアの電気をちょっと落とすとか、いろんな配慮されてるところもあると思うんですけど、
うん。
総数から見ると、オフィスで寝るもんじゃないってなんかこう、言われそうで、うん、そこもちょっとね、柔軟にしてもいいんじゃないって思うんですよね。
そうですね。 まあ、あの、私のところは昼休みとかは、あの、電気消してくれるんで。
ああ、いいですね。
はい。
いや、あれで15分とかでいいですよ、本当に。ちょっと目閉じるだけで全然違うんで。うん、
そうね。それぐらいでもだいぶ、昼寝を15分取るでも全然違うと言いますからね、うん。そういうのはね、あの、簡単にできる解決策かなと思います。
はい。
はい。で、あとは、あの、最近やっぱスマホですよね。スマホをどうしてもその寝床に入ってね、見ちゃうと。
ああ、それありそうだ。
あれも結構ですね、あの、いわゆるブルーライトですかね、あの辺が、あの、脳に結構刺激を与えて、
はい、
あの、眠りにくくなっちゃうと。うん。そういったもので、実際ベッドに入ってから、眠りに落ちるまでの時間が短くなっちゃう。ありますよね。
あとゲームとか直前までやってると、寝てる時もなんかそのゲームの、
あ、そう、
画面がすごい、脳裏に焼き付いてて、なかなか寝つけないと。
はい。
ありますね。
まあ、あとはなんか変なストレスですよね。あの、うん、上司にこういうこと言われたとかね。そういうのが寝る、こう、布団に入ってから、こう、フラッシュバックしたりとか。
ありますよね。一日、ね、自分の発言とか、相手の発言とかの寸劇が、また何回もね、うん、再生されたり。
フラッシュバック
あるよね。
あります、あります。
なんか、恥ずかしいことほどフラッシュバックするからね、そういうのね。
あるある
ある
。
あの時こういうこと言わなきゃいけないみたいな。
すっげえ昔の時とか、フラッシュバックして、何それと思う。ことが
未だに高校2年の時の体育祭で自分がやらかした恥ずかしいのフラッシュバックする。
あ、でもそういうのありますよ。
未だにね。
全然ある。小学校の時とかの話すら思い出されるし。
それはね、ありますよね。でもそういうの考えずにもうとにかく寝ることに集中したいよね。
うん、したい。
ね。
で、
それはどうすればいいんでしょうか、うん、その大学、で、ペンシルベニア大学とかいろいろやられてるじゃないですか。
研究結果ね。
研究結果を、それはさ、研究したのはすごくいいことなんだけど、
うん、
答えを教えてくれと。
そうだね。
何時間寝た方がいいとか、そのためにはこういうのがいいとかっていうところまでできれば。ま
あ、個体差はあるんだろうけど、その自分のさ、その最適な睡眠時間が何時間かっていうのを、はい、なんか簡単にチェックする方法を編み出してほしいよね。
そうだね。
そしたらその時間に合わせて寝るから。
うん。あの、そう、それをまず知るっていうのが大事なんだろうなとは思うんですよね。
その4週間の実験に漏れなく参加すれば、まあ、
わかるわけですね。まあ、そんなこと現実的じゃないから。
難しいで。うん
だから、あとは、その、睡眠負債がどれぐらいの勢いで溜まっていくのかみたいなね。あの、例えば週末だけ寝だめするっていうのは、なんかあんま意味がないっていうか、帰って良くないみたいなことをよく言われるじゃないですか。
うん、うん、言う
言う。ね。あれだと、やっぱり睡眠負債が解消できないっていうことだと思うんですけど、
うん、
じゃあ、やっぱりでも、それでもその睡眠不足になっちゃう日とかってあるから、
うん、
だったらどれぐらいだったらリカバリーできるのみたいなのもちょっと知りたいですよね。
あ、そう、それも知りたいわ。
7.5 時間くらいだなと思ってた人が、うん、初日に13時間たっぷり寝ちゃいましたと、
うん、
いうってことだったら、5時間くらい追加で寝ちゃってたってことなので、うん、それをちょっと基準に考えて、自分が6時間でずっといいやと思ってて、布団に入って、うん、土曜日だからいいやと思ってずっと寝てたら、11時間くらい寝てたら、
うん、
その被験者の人と結構話として似てるので、
うん
6時間じゃ足りなかったんだなっていうね。
まあそうですね。
そんな予想はできそうではありますが。うんうん
ね、まあこの被験者の人が 8.2 時間まで回復するのに、ね、単にあれですね、40分の差であっても、
3
週間くらいかかってるわけですから、どうなんだろうね、これね。自分が今やっぱり最適なところが何かってなかなか、この実験からだと伺い知るのは難しいですね。
そうそうそう。うん、なんかそれで簡単な計算式があってさ、例えば、うん、なんだろうなぁ。わかんないね。でも実際に、その休みの日に、何にも起きなくていいから、うん、とりあえず好きなだけ眠っててっていう時間を1日作りさえすれば、
うん
なんか、そことの普段寝てる時間の差を21で割れば、その、なんか、不足分がわかるみたいになればいいけどね。
そう
ね、
そういうチェックがね。
うん、
そうそうそうあとは、あの、ホネソさんが関わっているそのスマホのアプリとかそういうので、
うん、
日常的に計測しとけば、その最適な睡眠時間はだいたいこれぐらいっぽいですよぐらいのね。出してくれる
とかまあね、そうそう、そういうのがわかるとね、うん、いいけど。
もしくは、ちょっとしたゲームみたいなやつ入れといて、
うん
あの、マックス90点くらい取れるっていう時に、
うん、
毎朝チェックしてみて、それが例えば70点しか取れない朝は、
うん
まあ、睡眠足りてないとか、
う
若干ある気がします。ね、僕、例えば、ピアノとか弾くとですね、冴えてる時と、ボケて、眠くてボケてると、全然パフォーマンス違いすぎるんですよ。
う
ん
う
ん、
そうだね。
だからそういうのチェックできるなんかツールみたいなのがあると、
そうですね、定量的に。
今日ちょっと普段と違うなとか、
うん。
うん。
なんかベストパフォーマンス出せてないなみたいな。
そうですね。
なんかそういうのがわかるといいよね。
まあ、きっと、近いことはあるんじゃないかなと思うんですよね。で、ただそのノウハウがなかなか我々のところまで降りてこないっていうのはあると思って、例えば、オリンピックの選手とかが、こう実際試合でね、ベストパフォーマンスを出すためにどういうことをしてるかっていうの、結構食生活の面とか睡眠の面とかきっとあると思うんですよね。
ね、うんうん、
だからそういうところのノウハウをもう少し調べると、ちょっと今回私は調べきれてませんですけども、まあそういうところもある、面白いかなと思います。で、まあ、どうしたらいいのっていうことに対しては、NHK がですね、睡眠負債を去年ぐらいに確か取り上げていて、一昨年かな。
うん、
まあ、そこで一応ですね、ホームページにもなってますけれども、速やかに寝るための10箇条みたいなのは出してるんですよ。
10箇条って多いし、そして。
まあ、でもこれ、すげえ当たり前のことで、まあ、ちょっと読み上げますけれども、うん、1、午前中に日の光を浴びよう。2、食事の時間は一定にせよ。3、運動は夕方に、散歩もよし。4、カフェインは寝る3時間前まで。5、酒は寝る3時間前まで。6、寝る時間前より、強い光を避けよう。7、風呂は寝る30分前に。8、寝室は18度から26度の間に保つべし。9、布団でのスマホゲームは5ハット。10、うん、寝なきゃと焦るべからずという、いうのがありまして、
まあね。
まあ、当たり障りのないことは言ってるんですよ。
う
ん
う
ん、
それはそう。
うん。まあ、ですが、やっぱり、今ちょっと議論に上がった通り、自分にとっての最適な睡眠時間何かっていうのは結構ポイントですよね。これをやるにしてもね。
そうですね。うん、
まあ、それに近づけていくっていうことができるかできないかっていうのはね、やっぱり知りたい、思いますので。まあ、ちょっと、睡眠に関わるね、業界の方、こういったところをちょっと意識して、もう少しね、踏み込んだ、例えば、ソリューション提供していただけるといいのかな、なんて、ちょっと思います。最近人にね、合わせた枕とか、なんかそういうのをやったりしてる会社もありますけれども、
はいはい。
まあ、こういったところもね、睡眠時間という側面から見ていってもいいかなと思います。はい。で、まあ、最後に、まあ、もう一つだけ実験紹介して終わりにしますけれども、まあ、これも結構当たり前の話なので、まあ、さらっと流しますが、健康との兼ね合いの話です。これ2002年にカリフォルニア大学のサンディエゴ校の研究チームによる実験で、まあ、保険会社とアメリカ癌協会の協力のもと110万人を対象にして行った疫学調査ということで、結構、110万人なので人が多いです。はい。
うん、
で、まあ、その結果、アメリカにおける平均的な睡眠時間は男女とも 7.5 時間でしたと。
うん。
はい。で、まあ、短い人は3、4時間の人もいるし、長い人は10時間以上もいるんだけど、一応正規分布に従いましたと。
うん。
はい。で、6年間にわたって、その人について追跡調査をしたんですけども、睡眠時間と死亡率になんか関係がありそうでしたと。で、最も死亡率が低かったのは睡眠時間が7時間、約7時間の人たちと。つまり 6.5 時間以上、7.5 時間未満ぐらいの人が最も死亡率がその6年後に、調べたとき低かったと。で、例えば3時間睡眠の人たちはどうだったかというと、まあその基準の人に対して 1.3 倍ほど死亡率が高かったり、7時間よりも睡眠時間が長い人もちょっと死亡率が上がるというのは、まあ、そんな結果になっていて、まあ、まあ、適切な睡眠時間に比較的入っている人は、まあ、死亡率が低いという、まあ、比較的そういう、そうだろうなって思う結果が出ていると。
うん。
で、まあ、同じような調査は日本でもやられていて、名古屋大学の研究で、まあ、40歳から79歳の男女約10万人について10年間追跡調査した結果もあって、まあ、これでもですね、平均睡眠時間は男性 7.5 時間、女性が 7.1 時間という内容で、10年後の死亡率が一番低かったのは、睡眠時間が7時間、同じですね、さっきの結果と同じ人たちが低かったと。
うん。
いうような結果があって、まあ、大体、まあ、7.5 ぐらい、 取っとけば、7から 7.5 時間ぐらい取っとけば、まあ、いいのかなっていう結果は出ていると。一般的な話ですけどね。
まあ、睡眠時間が先なのか、その前後でのストレスが先なのかわからないですけどね。
まあ、そうですね。
7.5 時間も寝れるっていうのが毎日続けられてるって人は、その分ストレスが少ないでしょうから、
うん、
そもそもの生活の中でね。
うん、
なので、まあ、当然の結果っちゃ当然って言われそうだしな、っていう
の、
う
ん。はい。まあ、相関関係があるのか、因果関係があるのかって、ちょっとまた別の話なんですけども、
はい、
自分が7時間から 7.5 時間寝れる環境を作ると考えればいいんですね。
うん、
でそのためにはストレスが原因になってるかどうかっていうのはまたちょっとまたそれは病院に行くとかしなきゃいけないですけれども、少なくとも、なんか7から 7.5 ぐらい寝れてないんだったら、ちょっとそこに近づける何かをした方が健康にとってはいいのかなみたいなね。そういうことがなんとなくはわかると、まあ
ね。
はい。
でも、
なるほどね。
子育てしたら
無理だ
よ。まあ、
目指したいのはそうなんだけど。結構贅沢。8とかなってくるともう完全に逆にちょっともったいないくらいになってきちゃうから、そうか。まあでも7か。平日7はちょっとね、なんかその分我慢しないといけないですね。
まあ、ね、なんかね、自分がやりたいことをやらないと、ね。そうなんですよ。
帰ってきてから速やかに飯と風呂だけ、うん、速やかに入って寝るみたいな。
うん、
ほ
ん
とそれ以外の。ちょっとした
余暇の時間が。でもまあ、だから健康第一に考えた時にはそれが、
う
ん、本当は別
と、
まあね、
いうところと相談して、自分で決めろ
って
ですね。
そういうことだと思います。はい。
それを削ってまでやりたいことがあるんだったら、まあやってもいいけど、健康は知らんよって話だね。
はいはい。
まあ知らんってことはないだろ
う。まあ、リスクがあるよっていうことですね。はい。ということでね、今日はもう時間来てしまいましたので、最後にね、今日は睡眠負債という言葉とその、背景になった実験について紹介をしました。まあ、簡単に言うと本人が自覚しないうちに睡眠不足が積み重なって、で、それを解消できなくなる、そんな状態を睡眠負債と言いますと。で、まあ、ご存知の通りね、睡眠不足、睡眠負債は脳や体のパフォーマンスを低下させて、様々な病気のリスクとなることも指摘されていて、まあ、特に、本人が自覚しにくいということがですね、結構大きな問題となっているようです。で、まあ、先ほど、NHK でもね、睡眠負債の取り上げた時に、10箇条が出たよと話もしましたけれども、そういったリスクチェックをするサイトもあったりしますので、まあ、ちょっと試してみてもいいのかなと思います。で、まあ、あとはですね、まあ、もうこの時間、今この時間で、かけらじを聞きながら寝てる人、いたとしたらですね、まあ、かけらじ流しながらよく寝てください。ね。そしたらもうこの番組睡眠負債解消にお役立ていただくということも、まあ、それも一つあり方かな。
どういうことか。まだ寝れてないっていう意味もあるからね、それはそれで。
まあね。
これ
1時間、
これを
1時間くらいまだ。
う
ん、寝れてねえっていう。
今聞いてる方はね。まあもし寝ながら聞くと、ポッドキャストってでも結構寝ながら聞くと寝れるっていう意見もあったりして、まあそういう使い方もね、もしかしたら、していただくといいかもしれませんということで。まあ今日は、そんな、眠りの話についてお話をしました。我々もね、ちょっと睡眠不足気味な気がしますので、ちょっと気をつけてみたいなというふうに思います。以上です。
はい、ありがとうございました。
それは、とある北の町、密室での三人の少女の会話から始まった。
高松塚古墳の野望。
メガネ男子と、
クモ女。
サロンゴレム。
すべての謎は、ポッドキャストで明かされる。
マリモエオで検索してね。
はい、ということで、本日の井戸端カオス、睡眠不足と睡眠負債はどう違うかというお話を、グリーンティーさんからね、していただきました。うん、まあ、睡眠負債っていう話は僕も初めて聞きましたけど、まあ、そうだなと。あるねと。
うん。
自分でも適正の睡眠って、ただの願望でしかないなって思ってて、
うん。
うん。だ本当の適正の睡眠はやっぱり、どうにかして知る必要があるなとは思いましたね。
そうなん
ですよね。うん。で、まあ、一方でその統計上は、例えば7時間っていう数字が1個出てるから、うん、まあ試しにそれをに目標としてね、近づけていくっていうのは一つ、
うん、
まあ実験の、まあ結果ですから、我々もね、同じ人間ですから、 まあ、そういった意味では、7時間っていうのを一つの指標として持っていくのはいいのかなとは思いましたが、うん、まあ、一方で今の現代の社会人が全員ね、みんながみんな7時間余裕で寝れるのかって言われると、そういうふうに回ってない部分もあるんでね、うん、24時間営業のコンビニとかあるし、うん、まあそういうのも含めて社会全体の取り組みとしても必要かなとはね、ちょっと思っちゃいも、うん、思ったりしました。うん、
まあもしこのかけらじ聞いているね、中学生とか高校生とかの方がいらっしゃったら、夏休みとかの時間を使って同じ実験してみて自由研究してみるとかね。
あ、それは面白いね。あ、親に怒られそうだけどね。あと何やってんの？もう一回さや。
そうなんだよね。あれ、もう実家暮らしで何が、あれってさ、親が起こしてくるじゃない。
そら起こすわ。
いや、一人暮らしだと絶対起こされないじゃないですか。
起こされない。
あ、まあね。
そこ大きいなと思って。まあまあまあまあ。あんまり関係、本日とかあんま関係ないんですけど、家の環境の話はね。
まあもうちょっとでも手軽に知れる方法はね、まあ、最適な睡眠時間は、まあ議論の中でも出ました。
まあもし、そうです。その人の体重とか身長とか、
うん、
そういういろんなデータとの、うん、相関関係とかで、うん、あなたは何時間みたいにピッてこうアプリで、
うん。
教えてくれたりするといい、
ね。そうですね。
ですよね。まあなんかできそうというか、まあ結構実験でみんな協力的じゃないですか、その110万人とか。うん、で、結構みんなそう、寝るだけだし、簡単だから、割と実験難易度が低いんですよ。なんか、投薬とかないしね、
うん。なんか変な薬飲まされとかだと、
ね。そうそうそう、うん。リスクが少ないから。っていう意味では、割と早めに、いい結果っていうか、いい実験結果が、ほいほい、毎年出てくるのかなっていう期待はできそうですよね。
そうですね。なんかもう少し脳波とかも一緒に測ると、うん、もう少し詳しいことがわかるかもしれませんね、うん、これね。
ぜひ、うん、大学とかそういうところでの研究機関とかはね、もうこれもぜひやっていただいて、
うん、
いろいろ教えてほしいですね。
まあ、
完全に、たりき不安ですけど、ちょっと我々だけでは最適な睡眠の答えが分かってないので、
はい、
そう、いろいろ、ね、いろいろ教えていただきたいです。はい。
はい、
まあ、そんな感じで、今日も長い時間ありがとうございましたということで、聞いていただいた皆さんもありがとうございました。うん、もし感想などありましたらですね、お便りなんかも募集しております。Twitter や E メール、お便りフォームからお送りください。Twitter は、アットマークかけらじ、E メールはかけらじアットマーク gmail.com です。お便りフォームは、かけあがりラジオの公式サイト、または Twitter からもリンクしております。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマなどを気軽にお送りください。ということでね。我々の話ですけど、もうこの収録終わったら速攻で寝れそうですね。
買い物行かなきゃいけない
けど。今から
これから
コンビニじゃない
声優にね。声優。
あ、声優が。
マジっすか。ちょっと、睡眠負債気をつけてください。
ねえ、
もうなってます。
なってどんどん借金してますよ。皆さんは早く寝るようにしてください。ということで、お送りしましたのは私、ウママと、
ホネストと、
グリンチでした。
それでは皆さん、おやすみなさい。
おやすみなさい。
おやすみなさい。